今日は日本非核宣言自治体協議会の設立30周年記念大会につきまして、平和国際課の古谷美穂子さんにお話を伺います。古谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに、古谷さんが今お仕事をしていらっしゃいます平和国際課ですが、この課の中での担当のお仕事、担当事業について教えていただけますか。
はい、平和国際課はですね、まだ新しい課でして、昨年に生まれた課なんですけれども、大きくですね、名前の通り平和を担当する部分と国際を担当する部分に分かれています。平和担当の中では主に平和事業を行う、担当と、あと神奈川県が、基地を抱えているということで、航空機騒音の対策、基地対策について担当しております。もう一方の国際の方ではですね、都市親善、海外との姉妹交流都市をはじめ、多文化共生ということで、市内に暮らす外国人市民の方との共生を考える取り組みも進めています。
はい、それぞれの担当事業ごとに市外の方との交流というのもね、非常に手厚い部署になっているかと思うんですけれども、実際こういった仕事についてやりがいを感じているところはどんなところでしょうか。
そうですね、特に平和事業についてはやはり、すぐ結果が現れるというものではなくて、地道でかつ継続した取り組みが求められるので、その部分は大変難しい部分ではあるんですけれども、やはりそこの部分にやりがいを感じています。それから市民の方との共同で作り上げていく部分が多いので、そういった部分もですね、大変勉強になりますし、あるいは被爆地の広島、長崎の皆さんと交流する機会もありますので、そういった意味でも被爆地の方の今何をこう感じ、行動していらっしゃるかということが直接的に分かって、とてもやりがいを感じております。
そうですね、はい、ご自身にとっても学びの多いお仕事になっているかと思います。そして今回4月25日号の広報藤沢にも特集が組まれていますけれども、日本非核宣言自治体協議会、こちらに藤沢市が関わっているということなんですが、まずこの協議会の取り組み、また藤沢市の関わりというのはどういうふうになっているんですか。
はい、まず日本非核宣言自治体協議会ですけれども、こちらですね、名前がちょっと難しいかなというイメージをお持ちになられる市民の方も多いと思います。こちらはですね、核兵器の廃絶、核のない世界を目指し、平和の実現に向けた、宣言を行った自治体約300のですね、自治体で構成される協議会で、こちらはですね、そういった連帯して核のない世界を目指していこうという自治体の集まりなんですけれども、藤沢市はですね、この協議会の、設立の初期に会長を務めるとともに、現在も副会長を務めるなど中心的な役割をですね、担わさせていただいております。
核兵器廃絶平和都市宣言を1982年に制定しているということで、非常にこういった取り組みにも熱心に行動してきたかと思うんですけれども、実際に市での取り組み、これまではどんな経過があるのかご紹介いただけますか。
はい、まずはですね、公募市民の方で構成される平和の輪を広げる実行委員会の皆さんとともにですね、年間を通じて平和事業に取り組んでいるんですけれども、一番大きな部分としては、やはり被爆地の広島、長崎に次の世代を担う藤沢の子どもたちをですね、多く派遣し、平和学習として学んでいただく事業をやっております。その他にもですね、夏の時期の平和展ですとか、あるいは地域ごとに独自の平和を考えるイベント、あるいはピースリングバスツアーといって、バスでですね、平和に関連した施設を巡る、そういった事業なども実施しております。
はい、年間を通して恒例行事になっている部分もたくさんあるかと思いますが、さて今回は6月にこの協議会の設立30周年記念大会がここ藤沢市で開催されることになりました。当日はどのような内容で進行していくんでしょうか。
はい、 当日のですね、テーマがですね、連帯する自治体、被爆地でない都市の役割と可能性をテーマに、こちらですね、長崎市長、広島市長、そして鈴木藤沢市長も登壇し、トークセッション、あるいはですね、市内のこれまで平和学習に携わってきた、中学校、高校の皆さんによる発表、そしてですね、今回記念公演として、映画作家のですね、大林信彦監督がいらしていただけるんですけれども、監督自らのですね、ご提案で、ピースフロム藤沢というテーマでご講演をですね、いただけることになっています。大林監督は最近ですね、日々の生活の中から、平和を考えるというようなテーマをもとに作品を立て続けに撮られているということなので、その撮影のエピソードなども踏まえ、分かりやすく和やかな感じでお話をいただけると伺っております。
そうですか、はい、6月2日月曜日午後2時から市民会館を会場にこちらの、30周年の記念大会が開かれるということですね。ぜひいろいろなお話、その場で時間を共有したいという方も多いかと思うんですけれども、参加するにはどうしたらよろしいんでしょうか。
はい、4月25日号の広報藤沢の方にもお知らせをさせていただきましたが、今ですね、皆さんお一人、一人でも多くの市民の皆さんにご参加いただきたいと思っておりますので、どうぞ平和国際課の方まで、お申し込みをですね、いただければと思います。
はい。対象となるのは小学生以上の方ということですのでね、ぜひ子どもたちにも学校が早くね、終わった時には足を運んでいただきたいと思いますので、計画を立ててみていただきたいと思います。また、平和について今後の動きなど予定がありましたら教えていただけますか。
はい。平和授業はやはりですね、夏の時期に集中して行われるんですけれども、現在この日本非核宣言自治体協議会設立30周年記念大会の皆様の参加の募集と合わせて、先ほどもお話をさせていただきました平和学習広島長崎派遣の募集もですね、始まっております。こちらはぜひ本当に藤沢の子どもたちに被爆地を訪れていただいて、肌でですね、実感をしていただける大変貴重なですね、事業になっております。平和記念式典での参列もその中に含まれておりますので、そちらの方にも応募していただきたいということと、あと来年ですね、いよいよ被爆70年戦後70年という非常に大きなですね、節目を迎えてきますので、ぜひ藤沢市民の皆様と一緒に、また引き続き着実なですね、平和事業の取り組みを展開してまいりたいと思っております。
はい、ぜひ日々の生活の中から平和というね、ありがたさを実感しながら動いていただきたいと思います。では最後に、ラジオを聞きの市民の皆さんへ、古谷さんから平和のメッセージをお願いできますか。
はい、最近被爆地の方とですね、お話をする機会の中で、やはり祈る平和から作る平和というのがですね、キーワードになってきています。今までもこれまでもですね、藤沢市民の皆さんと一緒に藤沢市は平和に事業に取り組んでまいりましたので、ぜひ市政市民憲章もですね、50周年というこの節目に、人の輪が平和につながるような形で一歩一歩その平和を作っていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。藤沢市でも様々な平和の取り組みを行っていますので、広報誌などを中心にですね、積極的にご参加いただきたいと思います。今日は平和国際課の古谷さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。